毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、TBS ドキュメンタリー映画祭、というのがですね、はい、福岡で3月29日から4月11日まで、はい、開かれることになっています。まあ、ドキュメンタリーなので、まあ、いろんなものがあるんですけど、どちらかというと硬いとかいうイメージがあるんじゃないですかね。
あ、
ドキュメンタリーだとちょっと暗い、硬、はい、まっすぐ、まあ、
重厚ね、
うん、そういうのもあるんですけど、こう、まあ、音楽だとかですね、子供たちのヒューマンな話とかですね、まあ、様々な幅広さも実はドキュメンタリーの魅力なんですね、
はい、
で今度その木野シネマ天神で3月29日から開かれる福岡の会場でありますけども、
はい、
全国で6会場で開かれまして、うん、東京、大阪、名古屋、京都、福岡、札幌で、福岡では3月29日からということになります。まあ、はい、TBS さんの作品とが9作品ありまして、でそれとその各地域、まあ、ある福岡の RKB も含めて4局から6作品が出ています。
はい、
で楽しみなだなと思う作品も多くてですね、私非常にちょっとまだ見てないんですけど、これ注目 しているのがですね、私の家族というドキュメンタリーで、まあ、アナウンサーの久保田さんが、
はいはい、
新生児を家族に迎えて、2歳になった娘に、特別養子縁組をしたと。で、2歳になった娘に生みの母について語りかける真実告知という時期に入ってきたと。そういったものを自分の家庭の中で撮っていくという作品もあります。はい、どんなことになってるんだろうなと思うし、どうやって描くんだろう
とか。そうですね。
ね、自分の身近なもの、まあ、自分も含めてですけど、映っていくっていう時にどういうスタンスで臨んでるのかっていうのは、うん、まあ、見てる人にすぐ伝わるので、
はい、
よく見せたいなとかね、
うーん、
伝わっちゃうじゃないですか。アナウンサーの世界でも同じだと思いますけど、
はい、
そうじゃない作らなければ多分番組にも映画にもならないので、
そうですね、
どんなスタンスでしてるのかなというのがすごく楽しみです。でこれ、15作品がありまして、まあ、福岡では TBS とアルケビの2作品、アルケビからは魚鱗泉に生きる亮君が歩んだ28年ということで、
魚鱗泉と生きる、
ね、魚鱗泉と生きる、うん、はい、というタイトルですね、はい、皮膚が魚の鱗のように硬くなって剥がれ落ちていく難病の魚鱗泉を持っている梅本亮さんを、アルケビの報道部が28年にわたって追い続けてきている、いるというですね、
はい、
そのまとめた形で、すごい作品になっています、うん、大村幸子ディレクターの作品です。もう一つは私が作ったリリアのゆりかごという作品で、3月30日の午後上映の予定で、まあ、1回目がですね、
はい、
でそこでは舞台挨拶もするので私が、会場に伺います。3月30日の土曜日の午後ですね。で大村ゆき子さんは翌日の3月31日の日曜日の午後の予定です、
はい、
まあ、こういったものが開かれて、上映されるっていうのは非常にいい機会だなとは思っていますね、で今日は僕がいつもドキュメンタリー作ってる時にどんなことを考えてるか、まあ、自分ではお作法って言ってるんですけど、
う
ん、の話を少ししたいなと思ってます。
はい。
まあ、ニュースでも原稿を書いて映像を見ながら、どこを切り抜こうかなと考えて一つのパッケージにしていくわけですね。はい、1分なら1分、3分なら3分。はい、まあ、ドキュメンタリーだと普通24分とかですね、48分とかですね。で、今回の映画だと80分という長いものになっていますが、まあ、全体を見るのが僕はパソコンではできないんですよね。台本書くんですけど、
はい、
パソコンの画面にちょっとしか出ないじゃないですか。
うん、
で何ページも何ページもなってくるでしょう、
はい。
僕はですね、プリントしないとダメなんですよね。アナログなんですけど、はい、でプリントするとなんとなくですけど、ここの比重がすごく大きいなとか、ここが短すぎるんじゃないかなとか、
うん、
早すぎるんじゃないかな出てくるのかとか。
うん、
いうのが一覧してわかるんです。だから 80分の番組だと50ページぐらいあったんですけど、それを廊下に一列にずっと並べて、
うん、
で半越しになって見ていくと、
う
で、その原稿を書くときに、まず一気にやると。大体、書くときに、勉強と同じで、とかかるのにすごい時間かかるんですけど、で、追い詰められると本読むっていう悪い癖があって、テスト前に漫画読むと一緒ですね。
そうですね。
で、追い詰められた後に、まずいと思って一気に書き出すんですけど、それが、13時間とか続けてやるっていうのが感じで、でそこで一気にこう、大きな形ができるんですね。でそれを、ハサミで切って、入れ替えてみてどうだろうとかって、廊下でずっとやってる。で、そういう時にバッサリ切らなきゃいけない時がいっぱいあるんですね。
はい、
でもったいないなと思うんですけど、もう切ります。でも、切ったところを、ちょっと落としたくないんですよ、本当は。だそこをですね、ずっと、頭の中に取っておきます。そして、書くのも切るのも、すごくハイテンションになってしまうので、自分の中で、こう、アドレナリンが出てきちゃうんで、
はい、
時にちょっと静かにこう、心を収めようと思って。イメージとしてはですね、生卵を手にこうやって掲げて持つような。あんまり力を入れると割れちゃうし、優しく持っておいて、こう、落とさないように。そんなイメージで、決め打ちでガンガンガンガンいっちゃうと、大事なものが抜け落ちちゃう。優しくちょっと持って、少し考えるっていう時間を取ってますね。で、結局でも落としたところって、僕らの仕事の一番根本的なところなんですけど、取材したものの一部を使っていく。よくネットでは切り取るって言って批判されますけど、これこそが僕らの仕事の本質みたいなところがちょっとあって、だけど、切り落としてしまったものに対する眼差しみたいなものも同じくらい大事なんですよね。で、それが頭にちゃんとあると、間をつなぐ、音と音の間をつなぐナレーションに、微妙な表現にどんどん生きてくるんですよね。で、それを落としたまま忘れちゃうと、なんかこう冷たい感じになってくるような気が、なんとなくするので、忘れないように忘れないようにと思いながら、繋いでいきます。そして、台本になったものをずっとですね、夜中でも枕元に置いて、赤ペンを持って書き込むんですよね。ふっと書き込む。
思いついたこととかを、
どっかでずっと編集してるときは考えてるので、それは僕はですね、あんまりいい癖じゃないかもしれませんけど、食事してるときも横に置いてるし、大体こう、居酒屋でちょっとクールダウンしながらビールでも飲んでるときも置いてて、ふっと思ったら書くと。一人で居酒屋で赤ペンを持って台本に手入れてるっていう姿をよく見られてて笑われるんですけど、こんなとこまで来て仕事しなくていいじゃんって言われるんだけど、そうじゃなくて頭からちょっと離れてないので、
もうそういうモードに入ってるんですよね。
そうなんですよね。で、それがじゃあ仕事なのかって言われたら、別にタイムカードを押してるわけでもなんでもないですけど、やっぱちょっとね、こう卵を持ってるような感覚でいるときに、ふと浮かんだ言葉を捨てたくないというか、すぐ忘れちゃうからですね。台本に書き込むという癖をしてます。そうするとですね、どこかでですね、信じられないような言葉がね、ふと降りてくるんですよね。
へー。
僕大抵ですね、ラストの番組の最後は本当にこれでいいのかって悩んだ時に、考えて、もう一言何か足らないって思う時に書くのは、ほとんど居酒屋のカウンターです。ほとんどそこで、ああ、そうだ、これだろうっていうのはですね、居酒屋の午前2時とかですね。そんなことはよくありますけど、映像と音を紡いでいくわけですけど、じゃあ、この素材があって、この編集マンがちゃんと繋いでくれて、すごい映像がちゃんと繋がったよっていう時に、あと最後何ができるかっていうと、ディレクター、記者としてはね、きちんとしたナレーションを間に挟み込むことによって前後の音をどれだけ引き立てられるかっていうことになるので、最後はね、僕は活字をどう書くかっていうことで、もう一テンポアップして、もう一ランク上に上がってっていうことが、僕の頭の中で可能になるんじゃないか。もうちょっと綺麗に磨くっていうかな。子供が泥団子を磨いてる時の最後にまでキュッキュッキュッキュッやって、最後輝かせるのはその言葉かなと。それは落としてしまった言葉の中から出てくることが多いんですよね。 そうすると総合的にこう一つのものになっていくような感じがしてて、出来上がった時はまあいつもこれでもう最高傑作って思うんですけど、終わった後はやっぱこうすればよかったかなっていつも出てきますね。
うん、
でもそんな思いもありながら今回もリリアのゆりかごっていう80分の長いのを作ってみました。あのナレーションにどんな言葉を僕が書いてるかっていうのを見に来た方に感じてもらえたらななんて思うんですよ。またその話もあの監督舞台挨拶があるので、あのその場ではさせていただきますけど、ぜひあの3月29日から始まるドキュメンタリー映画祭の福岡会場、日野シネマ天神ですのでお越しいただけたらなと思っています。
はい、ここまで神戸金文のキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。